猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その1。きちんと猫をしつけるとき、叩いたり、大声で叱ったりした方がいいのか。猫をしつける際に、うっかりやってしまう過ちがあります。叩いたり、大きな声を出したりして叱る方法です。叩けば痛みが伴いますし、大声で叱れば恐怖が伴います。こうした痛みや恐怖で猫にしつけをしようとする場合です。例えば、猫が寝室の枕をかじっていた。飼い主としては、大迷惑です。手のひらで猫の頭を叩いたり、こら、と大声で叱ったりすることもあるでしょう。痛みを嫌がるのは猫も同じです。大きな音も苦手です。叩いたり大きな声で叱ったりすれば今後同じことをしなくなるはずです。一件落着と言いたいところですがどうでしょうか。実はこれには隠された重大な副作用があります。叩いたり大きな音を出したりする人も一緒に嫌いになってしまうことです。猫は叩かれたり大声で驚かされたりするのは大変苦手ですが、そういうことをする人も同時に苦手になります。これをすると叱られる。そういうことをするこの人も大嫌いだ。しつけのためにしていることが逆に飼い主が嫌われてしまいかねません。本来猫と長く暮らし続ければ自然と飼い主に心を開いて懐いてくれます。しかし、長く一緒に暮らしても、心を開いてくれない悩みを持つ人がいますが、乱暴な飼い主の行動に原因がある場合が多いです。猫にきちんと行儀をしつけようとするなら、叩いたり大声を出したりするのは控えることです。これが猫をしつける難しさです。では、どうすればうまくしつけられるか。その方法をこれからお話ししようと思います。叩いたり大声を出したりして叱るのはやめる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その2。猫を上手にしつける方法には頭を使った工夫が必要。猫をしつけるときには、叩いたり大声を出したりしないでいけないことだと分からせるのがポイントです。これが最も頭を悩ませるポイントです。では、どうすればそれを伝えることができるのでしょうか。叩いたり、大声を出さないでうまく伝えられる別の手段を考えればいい。例えば、こんな方法はどうでしょう。猫がいたずらをしているとき、飼い主は姿が見られないように身を隠しながら床を手で叩きます。猫は雷でも落ちたのかと驚くことでしょう。本当は飼い主がこっそりやっていることですが、気づかれないようにすればいい。それを繰り返しているうちに、これをしていれば嫌なことが起こるということを学習してしなくなります。いわゆる、天罰方式です。その他のアイデアとしては、柑橘系の果物を使った方法です。猫がテーブルの上に乗って欲しくないときがあると思います。そういう時はテーブルの上に食べ終わった後のみかんの皮を置いておきましょう。みかんの匂いが猫は苦手です。その匂いを嫌がってテーブルの上に乗らなくなるでしょう。叩かず驚かさず飼い主がやったとは気づかれないようにするために工夫を凝らすのです。知恵を振り絞る。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その3。お風呂を嫌がる猫の対治処方。猫は人間のように毎日お風呂に入る習慣はありません。そもそも水が大の苦手です。猫は砂漠出身ですから水に対して慣れが小さく本能的に強い拒否反応を示す場合が多いはずです。そのため、猫を洗うのに苦労をしている飼い主も多いことでしょう。体を洗うのは犬より猫の方がはるかに気を使いますし大変です。水のシャワーを浴びせるやいなや、や、と言って暴れ出したり逃げ出したりする猫。しかも猫は金槌です。いきなりお風呂に浸からせるのは溺れる危険があるのでお勧めできません。だからとはいえ、いきなりシャワーも驚くことでしょう。シャワーには水の勢いがあり、猫は驚くはずです。では、どうすれば猫の体をうまく洗うことができるのでしょうか。うまい方法があります。まず、お風呂場で使う洗面器を用意しましょう。できれば少し大きめの洗面器の方がベターです。その洗面器の3分の2くらいまでにぬるま湯を入れましょう。冷たい水ではなく30度くらいのぬるま湯がベターです。その洗面器の上に猫が喜ぶようなボールおもちゃを浮かしましょう。さあ、これで猫のお風呂の出来上がりです。猫は洗面器の中にあるおもちゃに興味をそそられますし、ぬるま湯の量も少ないので使ってもらいやすくなります。猫には少し大きな水たまりに浸っている感じです。洗面器の中でボディーソープを使って猫の体を洗いやすくなるはずです。洗面器での体を洗うのに慣れればタイミングを見てシャワーで洗うのもいいでしょう。あくまで猫を驚かせないようにゆっくり優しく水に慣れさせていくのがポイントです。ぬるま湯とおもちゃを入れた洗面器を猫のお風呂にする。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その4。猫が部屋中を引っかく。なんとかやめさせたい。ガリガリ、ガリガリ。猫が家具やソファーなどを爪で引っかくところを見るといたずらのように見えます。わざと飼い主を困らせようとしているのかと思いますね。しかし、猫は決していたずらをしようと思ってしているわけではありません。なぜ引っかくのかというと、伸びた爪をこすってそぎ落とそうとしているからです。人間でいう爪切りと同じです。猫も人間のように爪を短く切ろうとするのは自然な行為の一つです。猫の爪研ぎを完全にやめさせるのはできません。そうはいえ、やはり部屋の家具やソファーなどを引っかかれると飼い主としても困ります。では、どうすればいいでしょうか。最初にしておきたいのは、爪研ぎ器の準備です。猫は好き嫌いにうるさいですが、ペットショップで販売している猫の爪研ぎ器は、猫の好みに合いやすいように設計されています。それを一つ買ってあげましょう。手応えのいい爪研ぎ器に夢中になってくれ、それだけで解決してしまう場合も珍しくありません。もし、専用の爪研ぎ器を与えても、使ってくれない場合は、猫の寝床の近くなど、手が届きやすいところに置くといいでしょう。寝ている場所の目の前にあれば、使ってくれるようになるはずです。また、単に置けばいいわけではなく、しっかり安定するよう固定しておきましょう。左右に揺れたり、置き方が不安定であったりすると、使ってくれないことがあります。それでもやめてくれない場合は引っかくのが癖になっていることが考えられます。家具を引っかいた時の気持ちよさが残って爪研ぎ器があっても家具を引っかいてしまいます。そういう時は癖がなくなるまで引っかかれたくない家具に強い頑丈な保護シートを巻いておくといいでしょう。できれば頑丈なものがおすすめです。頑丈な保護シートなら引っかいてもうまく爪が剥がれないので、そのうち諦めて癖が自然に取れていくからです。専用の爪研ぎ器を与える。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その後、猫が掃除機の音に怯える。うまくなれさせる方法はないのかな。猫を飼っている家は一般的に普通の家より掃除機をかけることも多いはずです。猫は抜け毛が多いからです。抜け毛のため毛穴が汚れやすくなりますし、ペットを飼っているからこそダニ、のみ、シガミなども心配です。気を配り自然と掃除機をかける回数が多くなります。掃除機も吸引力が強力な特別なものを購入している家庭も多いのではないでしょうか。 そんな掃除機ですが、大きな音に慣れていない猫ならひどく驚いたリアクションを見せるはずです。猫は人より体は小さいですが、耳の聴覚は人よりはるかに発達しています。人の場合は 20kHz の高音を聞き分けるのが限界ですが、猫の場合は 80kHz の領域まで聞き分けられます。そうした敏感な耳を持っているため、掃除機など人間には聞こえない小さな音まで聞こえ、うるさく感じているでしょう。そもそも警戒心も強いため、小さな音にも驚きの反応を見せます。驚いた後、猫の震えが止まらなければ、やはり専門の獣医師に診てもらうといいでしょう。しかし、単に驚いたリアクションを取るくらいなら、それほど深く気にする必要はありません。また、驚くからとはいえ、掃除機の使用を控える必要もありません。むしろ、猫を飼っていると、抜け毛のため普通の家より汚れやすくなりますから、こまめに掃除機をかける必要があります。部屋の清潔感を保つよう、こまめな掃除はむしろおすすめです。しかし、掃除機をかけるのはいいですが、次の2つの注意ポイントに気をつけておきましょう。注意ポイント1。猫との距離を少し離して掃除機を使う。やはり大きな音がする掃除機がいきなり動き出せば人間でもひどく驚きます。猫の耳元でいきなり掃除機をかけるのは控え、猫との距離を少し離した状態で掃除機を使えばいいでしょう。注意ポイント2。逃げ道を確保する。掃除機をかけるときは部屋のドアを開けたままにしておきましょう。猫の逃げ道をきちんと確保するためです。たとえ掃除機の音に驚いたとしても静かなところへさっと逃げてくれるはずです。この2つのポイントに注意していれば飼い主は平然とした表情で掃除機をかけていれば OK です。それを何度も繰り返しているうちに猫はだんだん音に慣れます。おや、大きな音はするけれど怖くも危なくもないぞ。猫は驚いたリアクションが小さくなっていくはずです。これは掃除機だけでなくドライヤーでもテレビでも同じです。できるだけ驚かせない心がけや逃げ道の確保などを心がけて使いましょう。大きな音になれやすい環境を作る。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その6。猫のゴミ箱あさりをやめさせたい。朝ゴミを出そうと玄関に行くと、そこには散らかったゴミが散乱。なんだ、誰がやった？そうです、犯人は猫です。飼い主がゴミの日に出そうと玄関に置いていたゴミ袋を猫が夜中に爪で引っかき穴を開けボロボロにしていました。猫のいたずらがこれだけで済めばまだ可愛い方です。時には猫がゴミ箱に顔を突っ込んでゴミあさりをしていることもあるでしょう。あさるだけでなくわざわざ部屋の至るところへとゴミを加えて持っていく。こんな猫のいたずらには全くもって悩まされます。しかしいくら興味があるとはいえ、ゴミには危険なものがたくさんあります。おかしなものを口にして喉に詰まらせたりしては大変です。ではどうすればいいのでしょうか。これを解決するにはロック機能のついた蓋付きのゴミ箱を用意するのが一番です。単に蓋がついているだけではいけません。猫は手を使って蓋を開けてしまおうとするからです。蓋を閉めたとき開かないようにロックができるものがベストです。猫は開けたくても開けられなくなります。ゴミの日に出すゴミ袋も大きな箱に入れ、鍵やロックなどを使って開けられないように工夫しましょう。猫にゴミ箱を漁らせない工夫をすればいいのです。蓋がロックできるゴミ箱にゴミを入れる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その7。猫が過剰に鳴くのをやめさせたい。にゃにゃにゃ。猫といえば柔らかくて可愛い鳴き声がいいですね。しかしいつも泣いているとどうしたのかな、何かあったのかなと思います。猫の性格にもよりますが、過剰に泣く猫がいます。にゃにゃにゃ。たまに泣くくらいならいいですが、過剰に泣いているとおとなしくしてほしいなと思うこともあるでしょう。まず猫が過剰に泣く原因から考えてみましょう。大きく分けて次の2つが考えられます。原因1、体調が悪い。頻繁に猫が泣くようなら体調の悪さを飼い主に訴えている場合が考えられます。まずは猫の外見をチェックしてみましょう。もしかしたら火傷や擦り傷などがあるかもしれません。目立った外傷がないとしても体の内部に異変がある場合も考えられます。お腹が痛いなど調子が悪いこともあるでしょう。さすがにお腹を割るわけにはいきませんが、チェックの目安になることが一つあります。猫のおしっこの色、糞の状態です。色、匂い、量などいつもと違う状態なら体の中で何か異変があることが考えられます。猫の健康に関わる問題ですから、こればかりは獣医師に見てもらうようにしましょう。原因に構ってほしい。猫の体調に特に問題ないようなら考えられる理由は一つしかありません。構ってもらいたい。言い換えれば寂しいよでもあり、暇だから相手にしてほしいというメッセージでもあります。猫は犬と違い完全室内飼いにしている飼い主も多いことでしょう。そのため行動範囲が限られストレスも溜めやすくなりがちです。また猫のおもちゃが少なくないでしょうか。外出することが多い飼い主の場合、家の中に遊び道具もなければ暇を感じない方が不思議です。つまらない、暇だよ、寂しいよ、構ってよと訴えています。猫一匹でも暇が潰せるようなおもちゃを買ってあげるといいでしょう。これだけで過剰に泣く猫がある程度おとなしくなる場合が多いです。また飼い主も家にいるときには積極的に猫の遊び相手をしてあげましょう。猫じゃらしなどを使って10分くらいは猫の相手をしてあげましょう。定期的なブラッシングでスキンシップを増やしていけば、過剰に泣く癖は自然と落ち着くことでしょう。おもちゃを買ってあげたりスキンシップを増やしたりする。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その8。猫が家から脱走しようとするのをやめさせたい。野良猫を拾って飼い始めた場合、元いた場所に戻ろうとして部屋から脱走しようとすることがあります。宅配便や訪問客でドアが開いたり掃除で窓を開けたりした瞬間、さっと飛び出ようとします。またペットショップから買った猫の場合もよく見られます。やはり窓から見える鳥や風景などの外の世界に強い興味を示して出ようとすることがあります。この習性の多くは飼い主との生活が始まったばかりの時によく見られます。野良猫として拾ってきた時には飼い主や環境に対して馴染みが薄いため逃げたがろうとします。またペットショップの場合も同じです。ペットショップから飼い主の自宅へと大きな環境の変化がありストレスを感じ家から逃げ出そうとすることが多いです。これをなんとかやめさせるいい方法はないのでしょうか。おすすめなのはドアや窓を開ける前にはあらかじめ猫を別の場所に移動させておくことです。逃げられる心配もなく訪問客を驚かせることもありません。では大掃除など長時間窓を開けたままにする場合にはどうするか。この時は掃除の前に猫をカゴの中に入れてあらかじめ逃げられないようにしておけばいい。どちらも初めは手間がかかりますが続けてみましょう。根気よく続けることがポイントです。しばらくすれば猫はどうせ外には逃げられないなと諦めるようになります。 また、猫は家に懐く動物と言われます。部屋の環境に対する慣れができる一方、逃げようとする仕草はなくなるでしょう。もちろん、これで完全に解決するわけではありませんが、外へ出たなろうとする習性を次第に抑えていくことができるはずです。時間はかかりますが、しばらく根気よく続けていきましょう。猫が環境に慣れてくるまで、ドアを開ける前は別室に移動させる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その9。急に猫が飛びついてくるのをやめさせたい。猫と一緒に生活をしていると、ある瞬間、急に飛びついてくることがあります。別に猫を刺激するようなことをしているわけではありませんが、猫は驚いた様子で飼い主に飛びかかる。この飛びつかれる行為に迷惑を感じている飼い主も多いことでしょう。なぜ急に飛びつくのでしょうか。そもそも猫は素早く動くものに反応する性質があります。猫の先祖は鳥やネズミなど細かくて素早く動くものを見たとき、逃がすまいと素早く注意を向けて仕留めようとしました。現代でもその狩猟本能が残っています。細かくて素早く動く物体を見たとき、本能が反応して飛びつきたくなります。猫が急に飛びついてくるとき、共通点はありませんか。おそらく飼い主は猫を刺激するような動きをしていたのではないでしょうか。玄関のチャイムが鳴って急いで走っているとき、食事の支度で慌てていたとき、朝仕事の準備で慌てて着替えていたとき、急にドアを開け閉めしたとき、大したことではありませんが、テレビのリモコンを持とうと手を動かすだけでも過剰に反応する猫さえいます。無意識のうちにしてしまう貧乏ゆすりをするわしにももちろん反応します。こうした素早い動作をしている飼い主に狩猟本能が駆り立てられ飛びつきたくなります。解決方法としてはゆったりした動作を心がけるにつきます。急がず騒がず落ち着いて行動する。ドアを開けるときもそっと開けます。無意識のうちに貧乏ゆすりをしているならこの機会に癖を直しましょう。落ち着いた動きを心がければ突然飛びついてくることもなくなるはずです。落ち着いた動きを心がける。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その10。オス猫が部屋中におしっこをまき散らすのをやめさせたい。部屋中にオス猫がおしっこをする。しかも以前より匂いが強くなった気がする。これは成熟期を迎えたオス猫に見られる行動です。しかも性の成熟を迎えたオス猫の尿の匂いは強いのが特徴です。なかなか消えず匂いや部屋にこもりやすくなるはずです。縄張りを主張するために部屋の至る所にマーキングをしようとします。しっかり匂いを残すことで自分の存在を主張しようとしています。これは大きなトラブルと思われがちですが、猫にとって自然な行為。何か問題を抱えているのではありません。オス猫らしい行動ですから少しの間は我慢が必要です。あらかじめおしっこを引っ掛ける場所が決まっているならそこに保護シートをつけておくといいでしょう。おしっこをした後はすぐ拭いてあげると匂いが残りにくくなります。また消臭効果の高い消臭剤を活用するのもいいでしょう。部屋の至る所に設置していれば匂いの問題は軽減されるはずです。しかし今すぐ解決したければやはり去勢です。去勢手術で尿スプレーの問題のおよそ 90% は解決すると言われています。これは動物愛護の問題も関わってくるので飼い主の慎重な判断が必要です。飼い主が気にしなければ最終手段として去勢も検討しましょう。どうしても撒き散らすおしっこを何とかしたければ去勢を検討する。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その11。入ってほしくない部屋があるときはどうすればいい。いくら可愛い猫とはいえこの部屋だけには入ってほしくない。家庭によっては猫に入ってほしくない部屋がある場合があります。応接間がある家庭ならその代表でしょう。来客用の部屋が猫の匂いで充満していれば訪問客に対して不快の元になります。応接間の壁などに猫の引っかき傷やかじった跡などがあるとお客さんもこの家は大丈夫かなと不安になるでしょう。その他貴重品や高級な剥製が置いてある倉庫部屋もある家庭も多いのではないでしょうか。ドアを閉めていれば大丈夫と思うのは早合点です。スライド式のドアくらいなら猫は手で開けて入ろうとすることがあります。驚くべきことにドアノブをひねって回して開けようとする賢い猫までいるようです。これをやめさせるいい方法が2つあります。方法1、鍵を閉める。単純な方法ではありますがドアに鍵をかけておくのがおすすめです。少しだけ費用はかかりますが貴重品を置く部屋なら猫対策だけでなく泥棒対策としても大変有効です。しかしこれでは入ろうとするたびに鍵を開ける手間が増えます。人によっては面倒と感じる人もいるでしょう。そこでもう一つ単純な方法があります。方法2、柑橘系の芳香剤を置く。猫は柑橘系の匂いが大変苦手です。例えばみかんやグレープフルーツの皮などには強い拒否反応を示すはずです。飼い主がみかんを食べた後、猫から逃げられることがあると思いますが、柑橘系の匂いが苦手という習性があるためです。入ってほしくない部屋がある場合には、強い柑橘系の匂いがする芳香剤を置いておけば、猫は嫌がって入らないはずです。あらかじめ無臭の機器剤を撒いておくのも一つの手段です。来客に対しても不快感を与えることも少ないことでしょう。入ってほしくない部屋には柑橘系の芳香剤を置いておく。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その12。猫がテーブルの上に乗るのをやめさせたい。猫の行儀の悪さで困る一つにテーブルの上に乗る行為があります。食事を置く場所に猫が土足で乗るのは不衛生です。また食事が置かれるテーブルの上だからこそつまみ食いに困らせられる飼い主も多いことでしょう。なんとかテーブルの上に乗らせないようにしつけたいですね。どうすればいいでしょうか。まず大声で叱ったり叩いたりするのはよくありません。確かに大声で叩いたり叱ったりすると猫は驚いてテーブルの上に乗るのをやめることでしょう。しかし同時に叱ったり叩いたりする飼い主のことも一緒に嫌いになってしまう可能性があります。飼い主が嫌われないように上手にしつけるためにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。テーブルの上に乗ったらテーブルをぐらぐら揺らせばいい。猫は地震が来たと思って驚いて飛び降りることでしょう。しばらくすればテーブルの上に乗ると揺れて嫌なことが起こることを学習し乗らなくなってくれるはずです。これを何度も根気よく続けてみましょう。この方法なら飼い主が猫を叩いたり大声を出したりして叱るわけでもありませんから嫌われる心配もありません。これはテーブルだけでなくタンスの上に乗った時や椅子の上に乗った時にも使えます。乗ってほしくないところに乗ったら揺らして驚かし、間接的に乗ってはいけないことを伝えるのです。擬似的に地震を作って乗ってはいけないことを学習させる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その13。毛づくろいばかりしすぎて体の一部が剥げてきた。どうすればやめさせられる。 猫は1日の起きている時間のうち 10% は毛繕いをしていると言われています。お風呂に入る習慣がなく、抜け毛が激しいので舌を使って汚れを落としたり毛並みを整えたりしようとします。個体差はありますが、いずれにせよ多くの時間を使っているのは間違いありません。毛繕いをするのは自然な行為ですが、あまりに頻繁なら話は別です。皮膚が剥げたり出血したりするくらい毛繕いをするなら、何かのトラブルを抱えていることが考えられます。代表的な可能性が3つあります。原因1、ダニ。部屋の掃除や猫のブラッシングなどを怠っていると、ダニはどんどん繁殖します。チクチクした痛みやかゆみが気になり始め、いつも毛繕いをしてしまいます。対策としては、やはりこまめな掃除とブラッシングを心がけることにつきます。定期的に部屋の掃除をして、布団を洗濯したり日干ししたりしましょう。ダニがいなくなって部屋が清潔になれば、自然と問題が解決していくことがあります。原因2、ストレス。猫が精神面で何らかのストレスを抱えている可能性も考えられます。ストレスを紛らそうとする行動が毛繕いという行動として現れている場合があります。部屋の温度が暑すぎる、または寒すぎるのかもしれません。引っ越しなどの環境の変化によるストレス、怪我によるストレス、多頭飼いによるストレス、多種多様なストレスの原因の中から心当たりがあれば、原因を取り除きましょう。原因3、マスターベーション。おっぱいばかりを舐めているのだとしたら、単に猫のマスターベーションかもしれません。毛繕いをしているうち、自分で自分のおっぱいをふと舐めることがあります。気持ちの良さを覚え、癖になっている場合があります。対策としては、マスターベーションより面白いことや楽しいことを教えてあげることです。飼い主が遊び相手になったり、おもちゃがたくさんあったりすれば、自然とそちらに気が向いて癖が取れます。このように原因によって対策も変わります。今一度生活を振り返り、毛繕いばかりする原因を突き止めてみましょう。もし自分での判断が難しい場合は、獣医師に相談してみるといいでしょう。ただし、いくら獣医師に相談するといっても、普段の猫の生活環境を熟知しているのは飼い主です。飼い主が普段の猫の状態をしっかりチェックして、どんなことが原因になっているのかを把握するよう努めましょう。また、剥げた一部の治療のために、獣医師の指導のもと、動物用の医療器具エリザベスカラーを検討するといいでしょう。襟巻きトカゲのように首周りに装着して、体を舐められないように矯正する器具です。これを使えば体を舐められなくなります。ただし、エリザベスカラーを装着している間は、飼い主はいつも以上に部屋の掃除とこまめなブラッシングを心がけましょう。毛繕いの原因によって対策を考える。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その14。同居している猫同士がよく喧嘩をする。仲良くさせる方法はないの？同居している猫同士がよく喧嘩をして頭を抱えている飼い主も多いことでしょう。猫は好き嫌いが激しいのは人に対してだけでなく、猫に対しても同じです。生後1ヶ月から半年までの間に他の動物たちと触れ合う機会がないと、付き合い方が苦手になり、喧嘩をしやすくなります。もちろん性病でも手遅れではありません。時間はかかりますが、一緒に暮らし始めた頃は喧嘩をしていても、しばらくしていれば次第に仲良くなるはず。しかし、いくら経っても喧嘩は平行線を保ったままで解決しそうにない場合があります。うちの子たちはなぜこんなに血の気が多いのかな。同居している猫同士がよく喧嘩をする場合、意外な原因が考えられます。食事のやり方です。もしかして一つの器の中に数匹分の猫の餌を入れていませんか？一つの器に餌を入れることのどこが問題なのかと思いますが、大いに問題です。一緒に器の中に食事を入れていると、猫同士が餌の取り合いになりやすいからです。自分より相手の方が食べる量が多かったり、食事を邪魔されたりなど、猫同士がいがみ合うきっかけを作りやすくなります。食い物の恨みは恐ろしい。猫の相性の問題で喧嘩をしていることもありますが、食事のような些細なことから仲違いが発展していることが多いです。対策としては、別々の器を用意して与える方法です。もし3匹猫を飼っているなら、器を3つ用意して食事の奪い合いが起こらないようにします。猫同士は食べ物の取り合いで喧嘩をすることが大幅に減少するはずです。まずはこの方法でしばらく様子を見ましょう。この方法を取るだけで、おそらく喧嘩をする頻度は大幅に減少することでしょう。次第に仲を回復させる可能性が高くなります。しかし、それでもなかなか仲良くなれないなら、思い切って別々の部屋で暮らさせる方法もってです。どうしても反りが合わない猫同士を無理に一緒にさせるのもストレスになります。顔を合わせることがなくなれば、喧嘩はできなくなるはずです。まず別々の器を用意して様子を見てみる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その15。爪切りの時、猫が大暴れ。どうすればおとなしくさせられるのか。おや、猫の爪が伸びてきたな。そろそろ爪切りの時期だな。猫も人と同じように、時間が経てば爪が伸びます。爪が伸びると、家具やソファーなどを引っかき回されるため、定期的に爪切りをしてあげようと思います。別に痛くも痒くもない爪切りですが、この爪切りを極端に嫌がる猫がいます。爪切りの時、じっとさせられたり押さえつけられたりするのが生理的に受け付けず、大暴れすることがあります。そこで飼い主は猫を動けないように強く押さえつけようとしますが、逆効果。強く押さえつけるほど、猫はますます爪切りイコール嫌なことと思い始め、爪切りを嫌がり始めます。場合によっては、爪切りを強要させようとする飼い主のことまで嫌いになってしまう可能性もあります。だからとはいえ、放っておけばいい話でもありません。爪が伸びたら伸びたで、部屋中を爪でボロボロに引っかき回されます。なかなか難しい問題ですね。何か爪切りのうまい方法はないのでしょうか。一ついい案があります。人が猫の爪を切るのではなく、猫に爪を切らせるようにすればいい。ペットショップで爪研ぎ器を買ってきて、猫のそばに置いてみましょう。例えば、寝床のそばに爪研ぎ器を置けば、自分で爪を研いでくれる可能性が高くなります。人間でもそうですが、ある程度爪が長くなると気になって仕方なくなります。そばに爪研ぎの器具があれば、自然と目を向けてくれるはず。猫の好みに合いやすいように設計されている爪研ぎ器ですから、好んで使ってくれる可能性があります。また、猫は好き嫌いが激しいので、せっかく買ってあげた爪研ぎ器を使ってくれないこともあります。そういう時は、爪研ぎ器に代わるものを用意してあげるようにしましょう。爪研ぎ器は使わないけれど、段ボールや新聞紙なら好んで引っかく様子が見られれば大好きなのでしょう。いらなくなった段ボールや新聞紙を束にして、わざとらしく猫の寝床のそばに置いてあげましょう。猫は絶好の引っかく対象を見つけ、勢いよく引っかき始めるでしょう。自分で爪を研いでくれ、しかも猫にとっていい運動にもなり、まさに一石二鳥になるのです。寝床のそばに爪研ぎ器を置いて、自分で爪を切らせる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。 その16。猫が動物病院の先生の前で大暴れする。どうすればおとなしくなる。おや、右手の動きがおかしいな。一度、動物病院に行って先生に見てもらおう。時々、具合の悪い猫を見てもらおうと、動物病院に行くことがあります。しかし、動物病院の中で猫が大暴れ。先生に見てもらいたくても暴れるのでは診断も治療もできません。こういう時、二つの対策があります。対策1、病院での苦手意識を取り払う。以前、病院に来た時、体中を触られるなど苦い記憶があり、思い出して暴れている可能性があります。病院内でお菓子をあげたり、優しく撫でたりなどして、病院への苦手意識を少しでも取り払うようにしてみましょう。病院の中で美味しいものを食べているうちに悪い思い出が消え、いい印象へと変わる可能性があります。しかし、それでも治らないなら二つ目の可能性があります。対策2、別の動物病院に通う。動物病院によっては、治療薬のような匂いが部屋中に充満していることがあります。そういう刺激臭に反応して、猫が緊張していることがあります。また、獣医師が猫を診断するときに乱暴に押さえつけていませんか。猫の状態を説明する獣医師の話口調が乱暴な言い方になっていないでしょうか。獣医師としては、きちんと細かく見ようとする心意気が、かえって猫を強く刺激していることがあります。悪気があってしているわけではないのでしょうが、病院や獣医師との相性があまり良くない可能性があります。本当に猫の扱いが上手な獣医師は、優しく撫でたり、おやつを与えながら治療したり、など、工夫をするはずです。少し大胆なやり方になりますが、思い切って通う動物病院を変えてみるのも検討しましょう。病院が変われば雰囲気も変わりますし、猫の扱いを熟知した獣医師がいるかもしれません。相性のいい病院や獣医師を探すのも飼い主の重要な仕事の一つなのです。違う動物病院に行ってみる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その17。猫のカーテン登りをやめさせたい。猫がカーテンに爪を引っ掛けて登ろうとする行為をカーテン登りと言います。猫は高い場所が大好きです。高いところに登りたい本能とカーテンの不思議な肌触りが相まって鋭い爪を引っ掛けて登ろうとすることがあります。しかし、いくら高いところやカーテンが大好きとはいえ、飼い主としては笑えません。カーテンの爪で引っかかれるとすぐ傷ついてボロボロになります。そこでいくつか対策をご紹介しましょう。対策1、上下の運動スペースを設置する。カーテンを引っかくのは暇だよという気持ちが現れていることもあります。遊び道具が少ないと暇つぶしのためカーテンを引っかいて遊んでしまいます。上下に運動できるキャットタワーを買って与えれば遊んだり安心できたりするスペースを確保できます。一転してカーテンを引っかくのをやめるようになる場合があります。金銭的に購入が難しければせめてタンスを階段状に並べても効果的です。対策2、爪を研いでおく。そもそもカーテンの爪で引っ掛けられるのは爪が伸びている証拠です。爪を短く研いでおけば引っ掛けることができなくなります。対策3、カーテンに猫が嫌がる機器剤をつける。ペットショップに行けば猫が本能的に嫌がる成分を配合した機器剤が置いてあるはずです。その匂いをカーテンにつけておけば嫌がって自然と近づかなくなるでしょう。ただし機器剤の匂いは人間にとっても不快に感じることがあります。その際は次の対策を検討してみましょう。対策4、カーテンの猫の手の届かない高さに縛っておく。カーテンが床近くにまで垂れ下がっているから猫が手を出しやすくなります。カーテンを猫の手が届かない高さまで丈を短くすればいい。猫としてもカーテンの丈が高くなった分窓越しに外を眺めやすくなり暇つぶしをしやすくなるでしょう。もちろんカーテンを短くした分光が漏れやすくなり部屋の足元を覗かれやすくなる欠点もあります。そういう場合はさらに次の対策へと進んでください。対策5、ツルツルのカーテンに買い替える。ツルツルしたカーテンに買い替えるのも一つの手です。引っ掛けられなければ爪を立てられなくなるはずです。また布製のカーテンの外側にナイロン製のようなカーテンをさらに重ね合わせるのもいい方法です。これなら爪を立てられず匂いもなく遮光効果も抜群です。カーテン対策を取って引っかかれないようにする。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その18、いつもはトイレができるのに時々粗相をする。きちんとトイレをしてほしい。いつもはトイレがきちんとできているのに時々粗相をする。そんなトラブルを抱えたことはありませんか。一見すれば不思議な行動です。トイレを覚えたなら同じ場所でいつも用を足してもらいたいですが、稀に粗相をする。この中途半端な状態が厄介です。なぜ一度覚えたトイレを稀に使ってくれないのでしょうか。これは人間にも言える話です。例えばあなたが外出中、公衆トイレに行くことがあると思います。しかしトイレのドアを開けると便器は糞まみれでひどい匂い。そんなトイレは使いたくなくなります。猫の場合も同じです。いつも使っているトイレとはいえ、おしっこや糞で汚れたままにしていると猫は嫌がり、別の場所で粗相をし始めてしまいます。もちろん必ずしもこれが原因とは言い切れませんが、考えられる可能性としては最も大きいはずです。今猫のトイレの状態はいかがでしょうか。猫がおしっこや糞をした後にもかかわらずそのままにしていると、せっかく覚えたトイレをまた忘れます。これを解決するためにはやはり定期的なトイレの掃除です。おしっこや糞をした後、新しい砂に取り替えたり、汚れを落としたりなど、こまめな掃除を心がけましょう。いつもトイレが清潔なら、猫も気持ちよく使えるのです。トイレ周りはきちんと清潔に保つ。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その19。猫を飼っていると部屋が匂いやすくなる3つの事情。おや、この人、家で猫を飼っているな。時々、私は人と話している瞬間、猫を飼っていることに気づけることがあります。人の態度や行動でわかるわけではありません。匂いでわかります。髪や服に匂いが付着しているのでしょう。猫らしき独特の匂いが漂ってきて、ふと気づきます。なぜ猫を飼っていると部屋が匂いやすくなるのでしょうか。仕方ない事情が3つあるからです。仕方ない事情1、完全室内化。放し飼いにしていると外で車が往来したり、伝染病にかかったりする可能性があります。猫の安全面を考えると、やはり完全室内化が基本です。つまり365日常に部屋の中に居続けるという生活環境です。仕方ない事情2、水が苦手。猫は自分からお風呂に入る習慣は当然ないです。そもそも水が大の苦手です。 体を洗おうとして猫に水を浴びせるやいなや大暴れすることもあります。またあまりに頻繁にシャワーを浴びさせると今度は皮膚が乾燥しすぎてしまい皮膚の防御が弱くなります。ダニにやられやすくなったり皮膚がただれやすくなったりしてしまいます。猫を清潔に保ちたいとはいえ頻繁にシャワーに浴びさせるのも考えものです。基本的に2、3ヶ月に1回、短くても1ヶ月が目安になります。仕方ない事情さん、部屋の換気が難しい。部屋の空気を入れ替えたいですが窓を開けると猫が外へ逃げてしまいます。網戸にすればいいですが爪で網戸に穴を開けてしまいます。その結果なかなか部屋の空気の入れ替えに苦労している飼い主も多いです。こうした理由から猫を飼っているといつの間にか部屋に匂いがこもりやすく衣服に匂いが付着しやすくなります。しかも匂いは鼻が慣れやすく自分では気づきにくい。もし気づけるとしたら一瞬だけあります。外出先から帰ってきた瞬間です。家のドアを開けた瞬間ふと屋内とは違う匂いを感じる。そういう実感があれば知らず知らずの間に部屋は匂いが充満していると思っていいでしょう。衣服にも匂いは付着しているはずなのです。家のドアを開けた瞬間屋内とは違う匂いを感じるなら注意する。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その20、部屋の中が猫の匂いでいっぱい。どうすればうまく換気ができる。猫を飼っていると部屋が匂いやすくなります。部屋が匂いやすくなると部屋の中にある家具は当然衣服にも匂いが付着しやすくなります。猫であるゆえに完全室内飼いが基本です。水は苦手。しかも外に逃げられては困るので部屋の換気が難しい。こうした理由から猫を飼っていると部屋が匂いやすくなります。ではどうすればいいでしょうか。まず消臭剤を最大限に活用しましょう。特に猫の寝床の付近に置けばより効果的に働くはずです。窓を開けるのが難しければ換気扇を活用しましょう。一般的に換気扇は部屋の高い位置にありますから小さくても空気の入れ替えが効率的に行えるはずです。もし換気扇のプロペラ部分が危険なら鉄製の覆いをしておけば問題ないはずです。予算があればナイロン製の網戸ではなく鉄製の網戸に取り替えるのもグッドアイデアです。頑丈な鉄製の網戸なら猫に穴を開けられる心配もありません。シャワーについてはこれまでに3ヶ月に1回だった間隔を1ヶ月に1回の間隔にしてみるのもいいでしょう。間隔が少し短くなる分猫の匂いも取れやすくなります。仕事やデートなど大切な人と会う直前にシャワーを浴びれば匂いはすっきり取れるはずです。猫の匂い対策を立てる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その21、猫のおねだりする癖をやめさせたい。猫が飼い主の目を見つめながらしきりに鳴いておねだりを要求してくることがあります。にゃにゃにゃ。ただでさえ可愛い猫に恋しい目つきでしきりに鳴かれると少しくらいいいかなと心が折れそうになります。しかしこれも程度によります。いつも餌をちょうだいと要求されると飼い主も大変です。うっかり餌をたびたびやっていると猫の健康管理がしにくくなります。またいつも泣き続けられるとうるさいなと感じることもあるでしょう。しっかりおねだり癖がついてしまった猫はなかなか世話が焼けます。ではなぜこうしたおねだり癖がついてしまったのか。その原因は飼い主にあるのではないでしょうか。猫が餌を要求したとき可愛い様子に心が緩んで餌を一つあげてしまいます。すると猫はしつこく要求すれば餌がもらえると学習します。猫はおねだりを覚え飼い主に向かっていつも泣くようになりました。このおねだりをやめさせたければまず猫のおねだりを完全に無視することです。最初のうちは心苦しいですが心を鬼にしましょう。これも一つのしつけです。しばらくすればいくらおねだりしても無駄だと覚え次第におねだりをしなくなります。一方決まった時間に決まった食事の量をきちんと与えます。おねだりしてももらえないけどいつも決まった時間に食事がもらえるなとさらに学習して泣き止むのも早くなるでしょう。しばらく時間はかかりますが次第におねだりの癖が取れていくはずです。おねだりされても無視を貫く。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その22、部屋に置かれているものを手当たり次第に噛もうとする。危ないからやめさせたい。猫を飼っているとおしゃぶりする癖がよく見られます。暇が多いので部屋の中の様々なものに興味を示し手当たり次第に触ったりかじったりしようとしまです。布でできた人形を噛んだりプラスチック製のコップを噛んだり新聞紙を食べようとしたりなどです。これはあまりいいことではありません。いくら興味があるとはいえ噛んでいるうちに飲み込んでしまい、いや腸に詰まらせ体調不良の原因になる場合があります。最悪の場合お腹を切開して取り出す必要もあります。そうなると猫の体には大きなダメージになりますし金銭的にも大きな負担になります。もし何でもおしゃぶりをする癖があるなら早めにやめさせるようにしましょう。これは癖になる前にやめさせるのがポイントです。そこで次の3つを実践していきましょう。1、部屋の掃除。まずやめさせるためには部屋の掃除から始めましょう。掃除のコツは整理整頓より捨てることです。そもそも部屋の中にたくさんの不要なものが置かれていないでしょうか。どんなにきれいに整理されていてもたくさんのものが置かれていると猫が興味を持って触ってしまいます。どうしても触ってほしくないものは押し入れの奥にしまっておきます。猫を飼っているとただでさえ部屋は散らかりやすくなりますから部屋の中のものはできるだけ少なくするよう心がけましょう。飼い主にとっても掃除の負担が減りシンプルな生活へとつながるはずです。2、機器材の活用。次にしたいことは食べてしまう物品には猫が嫌がる機器材をつけておくことです。絶対に口に入れてほしくないものがあればたくさんの機器材をつけておきます。あらかじめ猫が嫌がる味や匂いをつけておけば噛んだり口に入れたりすることもなくなります。3、猫の遊び相手になる。猫が暇を持て余すことがないように一緒に遊んで猫のストレス発散をさせていきましょう。定期的なブラッシングもいい心がけです。スキンシップの時間も増えるばかりでなく部屋が抜け毛で汚れにくくなり猫の血液の循環が良くなり健康的です。この3点に気をつけていけば次第におしゃぶりをする癖はなくなっていくことでしょう。部屋のものを少なくして機器材を活用する。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その23、猫の抜け毛がひどい。部屋が汚れるのを何とかしたい。猫は抜け毛が多い動物です。季節によっても抜ける毛の量に若干違いがあります。冬は最も少なく夏が最も多くなります。春を過ぎたくらいから抜け毛がひどくなり始め掃除に苦労する飼い主も多いことでしょう。猫は舌や手を使って毛づくろいをして自分から毛を抜いたりしようとします。起きている時間の10分の1は毛づくろいに時間を費やしていると言われていることです。 しかし、猫では手が届かない場所もあります。背中あたりは自分で使用にも毛づくろいができず、毛が抜け落ちやすくなります。これを解決させるには、やはり飼い主が定期的に猫をブラッシングしてあげるのが一番です。理想は毎日です。もし毎日が手間と感じれば、3日に1回くらいでも問題ありません。大切なことは定期的にブラッシングをしてあげる習慣です。ブラッシングをするときも強く力を入れすぎると肌を傷つけてしまいます。毛が生えている方向に合わせて優しくゆっくりしてあげましょう。定期的なブラッシングは猫の体の血行を促進する作用があり、猫の健康維持にもつながります。ペットショップに行けば猫専用のブラシが売られているはずですから、一つ買っておけば十分です。定期的にブラッシングをする。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その24。猫が芸を覚えてくれない。どうすれば芸を覚えさせられるのか。猫に芸を覚えさせたい。猫を飼い始めるとふとそういう思いを抱くことでしょう。犬ならお手、伏せ、待てなど芸を覚えるのが早いので、猫もしつければうまく芸を覚えるのではないかと思います。しかし、なかなかそうはいきません。そもそもなぜ犬は芸を覚えやすいのかというと、飼い主の言うことを聞きやすい社会を形成しているからです。犬の場合は団体で行動し、リーダーを頂点とした縦社会です。犬の祖先が草原で暮らしていた頃、敵と戦うために集団で行動していました。一匹では貧弱ですが、集団で行動すれば大きな力を発揮できます。その集団をまとめる役としてリーダーがいましたし、リーダーの指示にも従順です。リーダーの行くところならどこへでも行く。言うことは何でも聞く。だからこそ犬は飼い主さえいれば引っ越しをいといませんし、飼い主に従順です。従って芸も覚えやすいです。しかし猫の場合は少し違います。猫の場合は単独で行動する平社会です。ボス猫以外は上下関係はほとんどない平らな社会です。猫の祖先は森で暮らしていて複雑な地形のため単独で行動していました。多くの木々があるため単独行動の方が動きやすく生存に適していました。ボス猫の存在もいますが、犬のリーダーとは少し存在意義が違います。どちらかというと他の猫より少し圧力があるといった程度です。犬とは違い、ボス猫の後に他の猫たちがつくようなことはありません。むしろ怖がって近寄らないという程度です。ボス猫は怖いから近づかないという感じです。そうした犬と猫とでは形成する社会が異なるため、芸をしつけるときも同じ要領とはいきません。犬はリーダーの言うことをよく聞くので芸を覚えますが、猫はリーダーという認識もないため言うことを聞いてくれません。あまり無理に覚えさせようとすると逆に嫌われてしまう始末。事実、世界のサーカス団では犬を使ったサーカス団は数多く存在しますが、猫を使ったサーカス団は少ない。このことからも猫に芸を覚えさせるのは難しいと考えていいでしょう。しかし難しいからといって教えられないわけではありません。唯一希望があるとすれば餌を使ってしつけることです。猫はボスの後にはついていきませんが、餌をくれる人の後ならついていきます。猫は餌に対しては目がありません。例えばお手を教えるとき言う通りにすれば一口の餌を与えるようにします。餌のやりすぎに注意しながら根気よくしつけてみましょう。犬より大変長い時間はかかると思いますが、次第に覚えてくれるはずです。餌を使って芸を教えてみる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その25。猫が外で飼った動物を家に持ち帰るのをやめさせたい。猫を飼っている飼い主の中には放し飼いにして飼っている場合があります。本来なら完全室内飼いが賢明な選択です。しかし家の事情のためペットを飼ってはいけないところもあり、野良猫状態で猫を飼うことがあります。こうなれば事実上飼っているのと変わりない状態です。そんなある日、猫が飼い主の庭先に外で仕留めた獲物をわざわざ持ち帰ることがあります。ネズミ、鳥、蛇などの死骸です。うわ、なんだ、急に。なぜ、こんなものを。この獲物を持ち帰る行動は、親猫が子猫に食事を持ち帰る習性の表れと言われています。餌を与えているのは飼い主です。しかし、時に猫は飼い主に対して母性本能を抱き、外で仕留めた獲物を飼い主の餌として持ち帰ることがあります。一人で狩りもできないの。仕方ないな、と思っているのかもしれませんね。ありがた迷惑な話です。ネズミや鳥の死骸を見れば、誰でも驚きます。そんな驚いている飼い主を猫は喜んでいるのと勘違いして、余計に持ち帰ろうとする悪循環もあります。これをやめさせるのは単純です。猫の首輪に鈴をつければいい。歩くたびに鈴が鳴ります。近づく猫が鳥やネズミに気づかれやすくなり、狩りに失敗しやすくなります。しかし、それでもまだ獲物を持ち帰ってくる場合があります。猫は優秀なハンターであり、鈴をつけていたとしても鈴を鳴らさずに獲物に近づく方法を学習してしまいます。そういう時は鈴を2つや3つへと増やせばいいでしょう。歩くたびに鈴が鳴り、獲物を仕留められなくなります。また、家に持ち帰った獲物は猫が目を離した隙にそっと片付けておくといいでしょう。猫の首に鈴をつける。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その26。指や耳たぶに吸い付く癖をやめさせたい。猫によっては吸い付く癖を持っている場合があります。指や耳たぶを熱心に吸っている。最初のうちは甘えているのかな、可愛いなと思ってしまいます。しかしずっと続いていると困ってきます。指をずっと舐められているうちに飼い主の指が炎症になってしまうこともあるでしょう。猫を抱いた時に耳たぶに吸い付かれるとこそばゆいものです。なんとかやめさせたいと思う飼い主も多いことでしょう。そもそもなぜこの癖があるのでしょうか。幼い頃の血のみ行動が癖になり、成長しても抜けないために起こると言われています。猫は生まれて間もない頃、母猫の柔らかいおっぱいを毎日吸っていました。肌触りが良くて美味しくて大好きなお母さんに触れることができます。本来なら血のみ行動は成長するとともに自然と卒業していきますが、長引いたり癖になったりする場合があります。人間の子供が指をおしゃぶりするのと同じ感覚です。ではどうすれば上手にやめさせることができるのでしょうか。ぼーっとしている時間があると寂しいと感じる時間が増え、余計に飼い主の指や耳たぶを舐めてくるようになります。刺激的なおもちゃを与えます。吸い付くより楽しいことがあることを教えるのが一番。面白くて刺激的なおもちゃで遊ぶうちに指をしゃぶっている場合ではなくなり、自然と癖が取れてやめるようになるでしょう。興味の対象が指や耳たぶからおもちゃへと移行して自然とやめるようになるのです。猫の興味を刺激するおもちゃを買い与える。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その27。夜中に限って家の中を走り回る。うるさい猫をおとなしくさせたい。さて、そろそろ寝ようかな。時計が10時あたりを回り、寝る時間が近づきます。 そんな時に限って飼っている猫がうるさく泣いたりバタバタ走り回ったりする光景を目にしたことはありませんか。また睡眠中に猫が飼い主の上に乗っかってきて睡眠を阻害される場合もあることでしょう。寝ようとする時間に限ってなぜか猫は元気になります。寝る前と言わず寝ている最中に猫が部屋中をバタバタ走り回り叩き起こされた、そんな経験も実飼い主も多いのではないでしょうか。実はこれが普通です。猫が普段のっとりしていますが元気になる時間帯があります。夜更けと早朝です。猫にもよりますが夜の10時や早朝6時あたりは活動的になることが多いようです。今でこそ昼間に活動をする猫ですが、猫はそもそも夜行性でした。ネズミを捕獲するのは昼間より夜が適していたので夜中に行動していました。暗い中を走り回り多くの小動物が眠るであろう時間帯の方がネズミをはじめとする小動物を捕獲しやすい事情がありました。狩猟習慣の名残があるため夜更けや早朝になると本能的な習慣が働き獲物はいないかとはしゃぎ出します。もしそんな夜中にうるさい猫に悩まされているならアドバイスがあります。寝る前にわざとボールを使って遊び相手をしてあげ疲れさせてあげるといい。時間の目安としては10分間くらいがいいでしょう。猫は犬と違いあまり持久力がありません。飼い主が猫とボール遊びでしばらくじゃれ合っていれば猫はすぐ疲れるはずです。遊びに疲れた猫は朝までぐっすり寝て飼い主も夜中に眠りやすくなるのです。寝る前にしっかり遊ばせてやる。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その28。観葉植物を食べてしまうのをやめさせたい。家庭によっては観葉植物を育てている場合もあるでしょう。しかしせっかく大事に育てている観葉植物を猫が食べてしまうことがあります。大切に育てていた植物なのになんてことをするの。育てるまでに時間はかかっても食べられるときは一瞬です。気がめいってしまうことでしょう。さて最初に考えたいのは猫にとって有害な観葉植物に注意することです。ヒヤシンスやシクラメンなど猫に有害な植物があります。猫に害のある植物なら食べさせないようにしつけるより植物を置かないようにした方が無難でしょう。万が一口にしてしまえば猫にとって致命的なダメージになるからです。よく調べた上で猫にも無害な観葉植物なら室内で育ててもいいでしょう。では観葉植物にいたずらされたくない時にはどうするか。猫は柑橘系の匂いを嫌います。ペットショップで販売されている猫が嫌がる柑橘系もしくは機器剤を購入して植物に吹きかけておけば OK です。匂いを嫌がり手を出さなくなるはずです。もし機器剤の匂いが気になるなら鉄製のカゴに入れたり猫の手の届かない場所に置いたりするなど工夫をしてみましょう。観葉植物をいたずらされたくないときは機器剤をかけたり手の届かない場所に置いたりする。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その29。家族で猫を飼っているけど人の好き嫌いが激しい。みんなと仲良くしてもらうにはどうしたらいい。家庭で猫を飼うことがあると思います。父、母、子供、祖父や祖母までいる大家族の中で猫を飼うこともあるでしょう。たくさんいるとある傾向が見えてくるはずです。猫にも人に対して好き嫌いがあるということです。ある人が近づいても逃げない猫がある人が近づくと走って逃げていく。家族の中で飼っているならみんなと仲良くなってもらいたいというのが本望です。なぜ好き嫌いがあるのでしょうか。一般的な傾向として猫はおじいさんやおばあさんなど年配者を好みます。逆に一番苦手なのは子供です。この理由は単純です。猫は穏やかな人が好きで乱暴な人が嫌いだからです。穏やかな人といえば年配者の方が話し方も動きも落ち着いています。猫は一緒に癒すくなりすぐ懐きます。しかし子供の場合は猫を乱暴に扱ってしまいがちです。大きな声で叫んだり騒いだり猫の体毛を乱暴に扱ってしまうなど子供は次に何をするのか予測が難しいところがあります。猫は触られることにとても繊細です。背中を撫でていても優しく撫でられる分にはリラックスできますが少しでも力が入ってしまうと急に嫌がってしまいます。そうした繊細な猫だからこそ人に対しても好き嫌いをはっきり見せます。解決策を施すのは猫に対してより人に対してです。乱暴な子供には優しくしましょうとしつけた方が早く解決するでしょう。猫にそっと近づく。撫でるときは優しく。突然大きな声を出さない。こうした落ち着きある行動を心がければ子供でも懐いてくれるに違いありません。猫をしつけるより子供に穏やかな行動を取るようしつける。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。その30。猫が服やカバンにおしっこをするのをやめさせたい。猫が飼い主の持ち物におしっこをすることがあります。身につけていた服やバッグなどを床やテーブルの上に置いているとおしっこをして汚してしまいます。いたずらをしているように見えることでしょう。なぜこういうことをするのかというと猫が慣れない匂いを消そうとするためです。服やカバンなどは頻繁に外へ持ち出します。外の慣れない匂いが服やカバンにたっぷり付着することでしょう。家に持ち帰ったとき、猫は慣れない匂いに反応して匂いを消そうとおしっこをしてしまいます。さすがに服やカバンを屋内へ持ち出さないのは現実的ではありません。これを防ぐ方法として服やカバンなどはあらかじめ猫の手の届かないところへ移動させることです。帰宅時、服はクローゼットに入れておきましょう。クローゼットの扉も開けたままではなく、きちんと閉じておきます。カバンなら蓋付きの箱の中に入れるなどして猫の手が届かないようにすればいい。匂わず猫の手の届かないところならどこでも OK です。慣れない匂いが部屋に残っているというのも猫のストレスになります。クローゼット、押し入れ、箱の中など匂いが外に出ないようなところに保管するようにすればいいでしょう。猫は慣れない匂いにストレスを感じることもないです。服やカバンなどを汚される心配も解決するのです。帰宅時、服やカバンなどは押し入れや蓋付きの箱などにしまっておく。猫の困った行動を解決する30のしつけ方。まとめ。その1。叩いたり大声を出したりして叱るのはやめる。その2。知恵を振り絞る。その3。ぬるま湯とおもちゃを入れた洗面器を猫のお風呂にする。その4。専用の爪とぎきを与える。その5。大きな音に慣れやすい環境を作る。その6。蓋がロックできるゴミ箱にゴミを入れる。その7。おもちゃを買ってあげたりスキンシップを増やしたりする。その8。猫が環境に慣れてくるまでドアを開ける前は別室に移動させる。その9。落ち着いた動きを心がける。その10。どうしても撒き散らすおしっこを何とかしたければ去勢を検討する。その11。入ってほしくない部屋には柑橘系の芳香剤を置いておく。その12。 擬似的に自信を作って乗ってはいけないことを学習させる。その13、毛づくろいの原因によって対策を考える。その14、まず別々の器を用意して様子を見てみる。その15、寝床のそばに爪とぎきを置いて自分で爪を切らせる。その16、違う動物病院に行ってみる。その17、カーテン対策を取って引っかかれないようにする。その18、トイレ周りはきちんと清潔に保つ。その19、家のドアを開けた瞬間屋内とは違う匂いを感じるなら注意する。その20、猫の匂い対策を立てる。その21、おねだりされても無視を貫く。その22、部屋のものを少なくして機器材を活用する。その23、定期的にブラッシングをする。その24、餌を使って芸を教えてみる。その25、猫の首に鈴をつける。その26、猫の興味を刺激するおもちゃを買い与える。その27、寝る前にしっかり遊ばせてやる。その28、観葉植物をいたずらされたくないときは、機器材をかけたり、手の届かない場所に置いたりする。その29、猫をしつけるより子供に穏やかな行動をとるようしつける。その30、帰宅時、服やカバンなどは押し入れや蓋付きの箱などにしまっておく。